医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19,124 回目の今日は、高齢者の足のトラブルと題して、順天堂大学医学部附属順天堂医院足の疾患センター長、田中理香さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
順天堂院足の疾患センターセンター長を務めております形成外科医師の田中理香と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日は高齢者の足のトラブルについてお話しさせていただきます。高齢者の足のトラブルは多くの高齢者が抱える問題の一つで、年齢を重ねるにつれて体のさまざまな機能が低下し、特に足の健康は日常生活の質に直接的な影響を及ぼします。健康寿命を延伸するためには、健康な足を守り、自分自身の足で歩ける歩行機能を維持することは重要な要素であります。高齢者の足のトラブルが生じる背景には、加齢に伴い筋肉量や骨密度の減少、下肢への血流の低下、足の変形、運動量低下に伴い下肢の筋力低下による肺葉性浮腫、静脈瘤などがあります。加齢に伴い糖尿病や動脈硬化が増加して、高齢者の70歳以上の 20% から 30% には無症候性の下肢の血流障害が存在するという報告があります。なので下肢の血流障害があっても全く無症状であり、日本の検診では下肢の血流まで評価しているというものがありませんので、全く気づかないうちに足の血流障害が進行して、そして突然靴ずれなどが生じたことをきっかけに傷ができ、なかなか治らないという訴えで病院にかかられるケースというのが存在します。で、実際に病院にかかれた時にはもう手遅れの場合が多く、閉塞性動脈硬化症による足壊疽と診断され、最悪のケースとして下肢切断に至ることがあります。我々が見ている患者さんにおいても、こういった症例というのは珍しくありません。また糖尿病が合併している場合には、さらに重症化するケースが存在しています。さらに高齢者になると足の骨格の変形が生じます。人の足というのは骨、筋肉、腱、それらの構造により縦アーチと横アーチというものが存在していて、これらのアーチの構造により足は体の体重を支えて1日1万歩という距離を歩けるように作られています。しかし、平均60とか70キロの体重を足で支えているわけですから、高齢になればなるほど足への負担はかかり、その体重が一歩一歩足へこう衝撃として加わるため、足の構造であるその骨格や筋腱というものは変形していって、これらによってさまざまな足の痛みやしびれなど、さまざまな症状へつながります。そのため体重が重いほど足への負担は大きいです。そしてこれらの足の筋骨格系の加齢性変化としましては、体重を支え続けた足というものは、外反母趾、扁平足などの症状をきたし、足の細かい関節においても変形性関節症を生じ、それによる痛みというのが生じてきます。その他、加齢に伴い皮膚と爪の変形も顕著に現れます。爪は飛行して変形し、皮膚は乾燥して飛行していきます。また、皮膚の飛行というものに関しては、足底の、便池など、あと皮膚の亀裂などによって皮膚から生じる痛みなどの原因になります。また足底の脂肪というものは、年を取れば取るほど痩せていきます。太っている方においても、足底の脂肪というのは年齢とともに痩せていき、足の裏の脂肪がないということは、体重が足にかかり、足の足底部分が地面につくたびに足の骨と地面との、接触面積が多くなったり、負荷が 強くかかるために痛みを生じ、裸足では歩けないっていうような症状が認められることがあります。その他、爪に関しましては、足も爪もそうなんですけど、白癬症の合併もかなり増えます。そして、筋力低下に伴う肺瘍性浮腫や静脈瘤なども大きく合併します。やはり、第二の心臓と言われている下肢の筋力が低下するに伴い、心臓から足に降りてきている血流を心臓に戻すという機能が衰えますため、かなり、むくみという症状を強く訴えて外来に来られる患者さんがいらっしゃいます。それは静脈瘤だったり、肺瘍性浮腫だったりということが、原因であることも多いです。これらすべての症状に対する治療は、今回お話しすることは、時間上できないため割愛させていただきますが、重要なポイントとしましては、高齢者の足のトラブルは多彩にわたる要因が関与する複雑な問題であります。複数の診療科にわたる症状を患者さんは痛みという症状として受診されるため、一人の患者さんにおいては、今お話しした足の病気が同時に存在しているということになります。なので、一つ痛みと言っても、その痛みが複数診療科をまたがった疾患によって生じているということが、高齢者の場合、特徴的であります。しかし、これらの症状を一人の医師が全て見るという医師は、日本では極めて少ないです。縦割りの医学教育と行われているため、足における総合診療医っていうものが存在しません。それは日本の医学教育では総合的に足を診療する教育を受けていないからです。欧米では100年前から足の健康を守る医師として、足病医もしくは足病医、ポダイアトリストっていうものが存在し、足病学、英語でポダイアトリが通常医療の中に存在しています。足病医は国家資格であり、6年間の医学教育のもと、研修医を経て専門医を取得します。しかし、本校ではこれは存在しないため、日本の足病医療は、関連診療科である形成外科、整形外科、外科、血管外科、循環器内科、皮膚科や、関連職種である理学療法士、技師、装具士、看護師など、数多くの医療従事者の方々によるチーム医療や横断的な診療によって実際になされることが必要不可欠となります。しかしながら、チーム医療や横断的な診療がなされてない場合においては、それぞれの専門外の疾患については対応が困難なケースというのが存在し、患者さんが自分の専門分野以外の疾患があったとしても見つけられないということが、日本の足病医療における大きな課題となっています。そこで、日本の高齢者社会においては、末梢動脈疾患や糖尿病における足病変が増加しているため、下肢病変や足病の専門的な教育を受けた医師がいない中、十分な医療が行われてないという現状、そしてこういった問題点が存在しています。末梢動脈疾患や糖尿病の足病変というのは、重症化すると、下肢切断に至る可能性が高く、患者の ADL、QOL のみでなく、生命予後にも重大な悪影響を及ぼします。下肢切断後5年生存率は30%以下であると報告されています。そして、下肢切断は長期の入院やリハビリテーション、福祉に対するニーズも増大するため、重大な経済的な問題が生じております。末梢動脈疾患や糖尿病の患者さんにおける足を守るフットケアと下肢を切断から守る下肢救済医療、リンブサルベージの医療というものにおいては、日本の足病医療において、最初に取り組むべき重要な課題として、2003年に日本フットケア学会や、2009年に日本下肢救済足病医学会が発足されました。したがって、日本独自の足病医療を構築するべく、循環器科や血管外科、糖尿病内科、腎臓内科、形成外科、整形外科、皮膚科、放射線科、 リハビリテーション科、さらに再生医療などの診療分野と、看護師、糖尿病認定看護師、糖尿病療養指導士、血管診療技師、装具士などのコメディカルの参加、および医療業界とのコラボレーションによる新たな医療の形が実現し、実践されております。学会の発足に伴い、多くの病院ではフットケア外来、あと難治性潰瘍外来、早梢ケアセンターなどの標榜で複数診療科、先ほどから述べましている形成外科、皮膚科、整形外科、循環器内科、血管外科やリハビリテーション科などによるフットケアと下肢救済の治療を行われるようになりました。そして、日本においても少しずつ、足病医療というものが普及するようになりました。日本の足病医療は欧米に比べて、100年遅れているとは言われてますが、日本の政府は骨太方針2015に、がんを含む生活習慣病を中心とした疾病の予防を行うことを明記し、その中に下肢救済の診療が含まれるようになりました。その結果、2016年の診療報酬改定により、透析患者さんに対する下肢末梢動脈疾患指導加算というものが認められ、透析患者さんにおいてフットケアを実践することと、あと血流が低下している透析患者さんを専門的な治療体制を有している医療機関へ紹介するということで、加算がつくようになりました。今後、高齢者社会が進む中、健康寿命を延伸するためには、ここを維持するということは重要な課題の一つであり、フットケアと下肢救済に加えて、日本においても海外で行われている足病医学、足病医療を普及させ、適切な知識と高い技術を併せ持って診療を行える足病の専門医療体制というのが、日本の社会において必要不可欠だというふうに考えております。ただ、日本の足病医が存在しないため、日本の患者さんというのは、足が痛いと感じたとしても、原因がわからない段階で、どの診療科を受診してよいかわからないという現状が生じます。多くの場合は整形外科を受診することが多いのですが、足が痛いという症状は、先ほど述べましたように、骨以外の動脈、静脈、リンパ管や内科的疾患など、骨以外の組織や病態から応じることがあります。患者さんにおいては一つの症状から、足病における全ての疾患をしっかりと診断、治療、予防ができるような診療体制を構築することが重要というふうに考えまして、我々順天堂医院におきましては、日本の大学病院で初の足病医療を提供する足の疾患センターを2019年に設立して、足病医療ポダイアトリーメディスンの構築を行っております。順天堂医院におきましては、足全体のアセスメントを行い、患者様の症状を改善すべく足病を見つけ、診断から知能を行った上で、再発予防となるフットケアと、装具作成、靴作成、インソール作成などを行っています。高齢者の足病は、病状が進行する前からフットケア、フットウェア、運動療法などで予防が可能となりますので、早い段階で診断、治療、予防ができるよう、高齢者の足を総合的に診療していただき、自身の診療科以外の疾患が認められた場合には、専門家と連携できる体制を取っていただけますと幸いです。
今日は、高齢者の足のトラブルと題して、順天堂大学医学部附属順天堂医院足の疾患センター長、田中理香さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法は、ラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。